循環型の生活を始めましょう。南部地区まちづくり協議会環境部部長川島治さん。南部地区まちづくり協議会では平成20年からゴミの減量に取り組み、定例講習会や希望される自治会での説明会などを行い、延べ1万個以上の段ボールコンポストを販売しています。段ボールコンポストアドバイザーの認定も受けました。段ボールコンポストは手軽に始められ、生ごみの量も減らせますし、熟成後にできる安全な堆肥を使えば美味しい野菜も収穫できます。ぜひ講習会を受講して、環境にも経済にも体にも優しい循環型の生活を始めましょう。段ボールコンポストのある生活を始めよう。段ボールコンポスト講習会。段ボールコンポストの仕組みや使い方について学ぶことができる講習会を開催しています。段ボールコンポストの普及に取り組む南部地区まちづくり協議会の皆さんが講師となり、分かりやすく説明します。参加を希望する人は廃棄物対策課にご連絡ください。日時、毎月第3木曜日10時から12時、場所、市役所本庁舎内の会議室。なお、普及に取り組むまちづくり協議会などでも講座を開催されています。詳しくはお問い合わせください。レッツチャレンジゴミの減量化ボリューム2、ゴミの分別を徹底しよう。本市では各地区ごとのルールに基づき、主に燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの3種類に分別し、ゴミの排出をお願いしています。廃食油は回収し、 BDF バイオディーゼル燃料に精製され、ちょこっとバスや発電機、公用車、農作業車などで利用しています。市が行うゴミの分別収集のほかにも、地域ぐるみでさまざまなゴミの分別収集活動が行われています。愛東地区では30年以上前から独自に資源回収が行われ、ゴミの減量化と良質な資源回収が進められています。毎月第2日曜日に各自治会の集積所へ搬入された資源ゴミが分別され、地域の皆さんの手により愛東エコプラザ菜の花館に搬入された後、資源として排出されています。きめ細やかに分別し、ゴミを排出することもゴミの減量化のために大変重要です。トピックス1、今月から八日市8地区の環回収が始まります。八日市8地区の家庭で排出されるアルミ缶とスチール缶はリサイクル活動で回収されたり、不燃ゴミとして収集されていました。今月からはより効果的な資源の回収を行うため、家庭ごみの収集区分に缶回収、アルミ缶、スチール缶を新たに加え、収集日を設けます。分別して資源ごみとして排出してください。トピックス2、ご注意ください。よくある分別間違い。スプレー缶やボンベの穴開け処理が不十分であることが原因と考えられるごみ収集車の火災が発生しています。車両だけでなく人命に関わることであり、またゴミ処理場での爆発事故の原因ともなります。必ず中身を使い切り、野外で穴を開け、ガスを抜いてから排出してください。また LP ガスボンベや消火器はゴミ処理場で処理できない品目であり、家庭ゴミとしてゴミ集積所に出していただくことはできません。販売店に引き取ってもらってください。資源瓶の中に陶磁器や電球のソケット、金属が混入している事例も見受けられます。分別され回収された資源瓶は破砕された後、再度飲料品用の瓶として再生されますが、不純物が混入すると再生利用できませんので、分別を徹底してください。ペットボトルは必ずキャップやラベルを外し、中身を洗ってから資源ごみとして排出してください。食品ロスの削減。必要な量だけ購入して食べきりましょう。ゴミを出さない工夫もゴミを減量化する取り組みの一つです。食品ロス、まだ食べられるのに廃棄される食品を削減することで、ゴミも減量でき、無駄な家計支出も抑えられます。家庭での食品ロスの主な原因は、 食べ残し、皮の剥ぎすぎ、鮮度落ちだと言われています。必要な量だけ購入し食べきることで食品ロスを削減しましょう。今回の特集で紹介しました段ボールコンポストとゴミの分別の徹底のほかにも様々な取り組みを実施しています。蒲生地区まちづくり協議会では段ボールではなく木枠を使用したコンポストを作り、地域ぐるみで生ゴミを堆肥化する取り組みが行われています。市では家庭用の生ゴミ処理容器の購入に対して費用の一部を三方よし商品券で補助する制度も設けています。一人一人が行う小さなゴミの減量化への取り組みが大きな成果になります。さあ今日から始めましょう。レッツチャレンジゴミの減量化。問い合わせ廃棄物対策課、電話 24-5636、 IP 電話 050-5801-5636、 ファックス 24-5692。 紙面には愛東地区での毎月の資源回収の様子や、まちづくり協議会の講座をきっかけに段ボールコンポストを始めた上村さん、尾崎さんの写真、南部地区まちづくり協議会の川島さんの顔写真、ゴミ収集車で発生した火災の様子を撮った写真など、6枚の写真が掲載されています。